はい、皆さんこんにちは。先週は菅谷先生がメッセージしてくださいまして、私は久しぶりに回収席で説教を聞くという経験をいたしました。とても熱かったです。よく皆さんこんな大変なところで毎週説教を聞いていてくださっているんだなっていう、皆さんのご苦労が先週は少し分かったような気がいたします。少しでも涼しいところ、ファンの下とかですね、風通しのいいところを探して、少しでも心地の良いところでお聞きいただけたらと思いますけれども、本当に毎週ここに来てメッセージに耳を傾けてくださる皆さんに心から敬意を表したいと思います。それでは聖地旅行の報告、今日は3日目になりますけれども、3日目はガリラヤ湖から始まりました。今回私たちが泊まったノフギノサールっていうところはですね、こういう埠頭がありまして、そこに6時過ぎから集まってですね、サンライズ礼拝っていうのをやりました。ものすごい寒かったんですけれども、皆さん来てくださって徐々に日の出を見ることができました。そしてそこから出発しまして、この日1日目はペテロ照明教会、私の大好きな場所ですけれども、ヨハネ21章で復活のイエス様が、7人の弟子たちのために朝ごはんを用意してくれていたと言われている場所、この岩をメンサクリスティ、キリストの食卓って言いますが、この岩の上でイエス様がパンと魚を焼いて待っていてくださったのではないかと言われているところですね。その近くの野外チャペルで共に礼拝を捧げました。その後マグダラっていうところに行きました。ここは10年ぐらい前からカトリック教会が発掘を始めてみたら、出てくるすごいものがいろいろ出てきまして、そして私にとっては初めてでしたので、ここの説明はガイドのマリアさんにお願いをいたしました。昔のですね、シナゴーグ、これイエス様時代のシナゴーグですけど、マグダラっていうと塩漬けの魚が有名なところなんですが、その魚の市場のすぐ横にはシナゴーグがあったっていうことが分かって、イエス様も間違いなくこのシナゴーグでメッセージをしただろうって言われている場所ですね。その後ヨルダン川沿いに一挙に南下しまして、そしてバプテスマのヨハネが活動していた地、ヨルダン川の南の方ですけども、バプテスマのヨハネはこの辺りでバプテスマを授けていたんだろうということですが、あの真ん中のラインから右側はヨルダン王国なんですね。もうすごく近くですが、あの右側はですね、もうそこはヨルダンなんですけども、勝手に行ったらいけないですね。ここは、パスポートを持たないと入れないところですけれども、もちろんパスポートコントロールはないんですが、その後最後は視界に行って本当に浮くかどうか試したら浮きました。沈む人は一人もいなかった。これが3日目でございます。ということで今日は使徒の働き19章23節から41節まで読んでいただきましたけれども、その箇所を通して悪魔の策略に立ち向かうためにというテーマでメッセージをしたいと思います。前回は先々週になりますけれども、21節22節たった2節だけでしたが、目は高く足は大地にというテーマで語らせていただきました。パウロがエペソ伝道を終えようとしている時に次なるビジョンが与えられた。そこにはパウロの短期、中期、長期計画が語られていたっていう内容ですね。短期はエルサレム、中期はローマ、長期はイスパニア、今日のスペインですが、そこにまで行くんだっていう彼の計画を私たちは確認しました。しかしパウロ自身は残務整理がありますので、もうしばらくエペソにとどまる。それで先にテモテとエラストっていう2人を先発隊としてマケドニアに派遣します。これは異邦人教会の献金を集めるためですね。さあパウロがエペソに残ったその時にただならぬ騒動が持ち上がったっていうのが今日の内容でありました。ただならぬ騒動とは何だったのか、どうしてただならぬ騒動が起きたのかっていうと、この道のことからって書いてます。この道とはどの道だという気がしますけれども、ここで言われているこの道っていうのは今日私たちが言うところのキリスト教ですね。当時まだキリスト教なんて言葉ありませんから、イエス様を信じることをこの道と呼んでいたわけです。さあこのただならぬ騒動がどういうものか、これから見るんですが、 パウロはコリント人への第一の手紙の15章32節で意味深なことを語っています。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょうっていう言葉が書かれています。パウロエペソで獣と戦ったんだ。そういえば昔クリスチャンが腹減ったライオンと戦わせられるとかっていうそういう話聞いたことあるけども、パウロエペソでライオンと戦ったのかなんていうふうに私たちは思うんですが、パウロは幸いローマ市民の権利を持っていた人ですので、ローマ市民権を持った者と獣を戦わせることはローマはしなかったということになると、この獣と戦ったっていう表現は比喩的な表現だろうと私たちは予想できます。じゃあエペソの出来事って人の働き19章にしか出てこないんだけども、どの場面のことをパウロは言っているんだろうかって考えると今日の場面しか考えつかないですね。まあそれぐらいにですね、恐ろしい体験をしたということであります。なんでそんなことが起きたのかっていうと24節、それというのはデメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたがという言葉から始まりますね。さあエペソについて前説明した時にも申し上げたけども、エペソといえばアルテミス神殿のお膝元でございます。このアルテミス神殿ってのがすごい壮大な神殿で、まあ、そこに祀られているアルテミスっていう女神像もですね、おどろおどろしくてですね、よくこんなもの作ったなっていうふうに思われることから、古代七不思議の一つと呼ばれているものであります。このアルテミスっていう女神は豊穣の神、多くの作物をもたらすということですから、その偶像には乳房がたくさんある、そういう女神像なんですね。しかもその礼拝は官能的なものであり、神殿売春を伴うようなものでありました。このアルテミス神殿は多くの参拝客でにぎわうことで有名です。さあ多くの参拝客が集まるということは何が発生するかっていうと、ビジネスが成り立つってことですね。人がたくさん集まればお腹が空くから食堂もできるし、アイスクリーム屋さんやればそれも売れるだろうしというような商売が成り立つわけですけども、その結果栄えたのがエペソっていうことは、エペソっていう町は偶像礼拝と不道徳によって栄えた町と言ってもいいぐらいです。まあ、例えば日本の有名な神社なんか行きますと、そこには独特の土産物屋が立ち並ぶでしょうね。この神社の名物はこれですみたいなものがあったりして、そしておみくじなんかもよく売れるでしょう。まあ、そんなことを考えると予想ができると思うんですが、このエペソではどういう土産物がよく売れたのかっていうと、アルテミス神殿の模型のお土産がよく売れた。そんなもん買ってどうすんのかなと思うんですが、お守りとして買って帰る人がたくさんいたようです。それがよく売れるので銀細工人たちはガッポガッポと儲かるわけですね。当然そこには組合もできるでしょう。ところが最近グラフを作ってみると、何かここのところ売れ行きが下降線だな、どうしたんだろう、何があったんだろう、そういえば参拝客がちょっと減ってるんじゃないかみたいなことを考えた、この組合の元締めでしょうね、このデメテリオっていうのはね。このデメテリオがですね、発言するんです。25節、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげですということですね。私たちがこんなにいい暮らしができているのは、良い収入が入ってくるのはアルテミス神殿様々のおかげだということですね。そしてところが26節、 皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。まあ、ここを見ただけでもパウロの働きがいかに広がっていたか、そして力強く人々の生き方を変えていたかっていうことが敵の言葉を通してもわかるような気がします。このデメテリオがいつからうちの商売下降線をたどり始めたんだろうかと考えて、その時期を模索してみたら、そうか、パウロが来た頃と一致するぞっていう話ですね。パウロはその商売を邪魔するようなことをしたのでしょうか。パウロは外国で宣教するときに、その地の住民と極力衝突が起きないように配慮した人だと思います。まあ、使徒の働きでは16章でマケドニアのピリピに行ったことが書かれてますけどね、あの時しばらくの間占いの霊に疲れた女奴隷が騒いですごい邪魔したんです。でパウロはしばらくの間じっと我慢してたんですね。でももうこれ以上我慢できない、またはその女奴隷がかわいそうだと思ったんでしょう。イエスの御名によって命ずる、占いの霊よこの女から出ていけって命じたら、一瞬のうちに悪霊が出ていったのは良かったんだけれども、その結果その女奴隷が占いができなくなって、その占いによって儲けてた主人たちが怒って、こいつよそ者のくせに俺たちの商売邪魔してるっていうことで役人に訴えた結果、パウロとシラスは激しく鞭打たれ牢獄に入れられ、あの牢獄の中で賛美したっていう話を皆さんもよく覚えてらっしゃると思うんですけども、そういう結果になることはよく分かっていますから、何もわざわざこの外国で問題になるような行動をするはずはなかったわけです。でももちろんイエス・キリストを述べ伝える上で、誠の神様はただ一人です、私たちが礼拝すべきお方はこの方ですということは語ったでしょうね。そしてその結果イエス様を信じる人たちがこのエペソの町で次々と起こってきた。しかしこの前のメッセージで分かりましたね、信じますって言っても結構隠れて古い悪習慣をやめられないでいた人たちもいたんだっていうことが分かりました。その人たちがどうしてその悪習慣をやめることができたのかっていうと、あの自称祭司長スケワの7人の息子たちが試しにイエス様のお名前使って悪霊に疲れている人から悪霊を追い出そうとしたら逆にやられたっていう話ですね。あれがエペソ中にブワーッと広まって、うわすごい、イエス・キリストっていうお名前は冗談で使うべきじゃない、そんな試しに使うなんてとんでもないんだということが分かったときに、このイエス・キリストに対する畏怖の念が与えられた。その結果エペソの人々のすでにイエス様を信じた人たちの生き方を変えたっていうことについて前お話ししましたね。彼らは自分たちの陰でしてきた悪いことを公にさらしたり、または隠し持っていた魔術の本を町の広場に持ってきて、もうこれ以上持ってる必要がないと言って焼き捨てたってことが書かれていました。つまりただ口先でイエス様を信じましたというだけではなく、彼らの生き方が変えられた、そういうリバイバルがエペソの町で起きたんだっていうことについて私たちは学びました。当然彼らはアルテミス参拝をやめるでしょうね。でそれがエペソだけではなく近隣の都市にも広がり、そこからやってくる参拝者も著しく減少した。ましてやお守りなんか買わなくなったんですよ。つまり今回のこの問題のそもそもの発端はアジア州全域の人々の生き方が変えられたこと。すごいですよ。パウロが来てたった3年弱でね、人の生き方をこれほど広範囲に根底から変えてしまうっていうのは、彼の働きがどれほど効果的であったかっていうことの証明でもあるわけですけども、すなわちこの道の影響力は 社会的に無視できないほど大きなものとなったっていうことが今回のことを通して明らかになったわけです。そして彼らはこう言うんですね。27節。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか。大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア、全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうですっていうふうに同業者に対して、まあ、なんていうんですかね、このままじゃ危ないぞというふうに訴えるわけです。さあ、この話している内容だけ見ると、このデメテリオという人はですね、この宗教的な動機から訴えているように見えますが、でも皆さんわかりますよね。彼の本当の動機はどこですか？経済的動機だよね。収入が下がってきているということです。人々の心に大きく揺さぶりをかける要因の一つは、やっぱり収入が下がるということでしょうね。28節。このデメテリオの発言を聞いて同業者たちはどうしたか。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めたと書かれています。つまり我らの神が侮辱されたということよりも、収入の減少が暴動に発展するんだっていうよくある話をここでも私たちは見るわけです。さあ、この銀細工人の同業者たちだけがこう言ったのかっていうと、29節、そして町中が大騒ぎになりってことで、これが一挙にですね、エペソの町中に広がるわけですよ。そして大混乱をもたらすわけですね。まあそこには簡単に乗せられる群衆がいるわけです。あんまり一本筋が通っていない、何かあるとすぐに乗せられてしまう群衆がいたために、町中が大騒ぎになり、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場へなだれ込んだ。まあパウロが見当たらなかったんですよ。それで、あ、お前パウロと一緒にいただろうってことで、マケドニア人ガイオ、アリスタルコ、まあ身近にいたんでしょうね。ちょっと来いということで、この二人を捕まえて劇場へなだれ込んだ。このエペソの劇場っていうのはですね、有名なんです。今もこんな遺跡が残ってるぐらいですが、25,000人収容するという、そういう大きな劇場です。だから今回の暴動がどれほど大きかったかっていうことがよくわかると思うんですけども、さあそれを見たパウロはどうしたか。30節。パウロはその集団の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。パウロは責任を感じて、私が行って話しますとかって言おうと思ったんでしょう。ところが弟子たち、これ誰の弟子ですか。イエス様の弟子だね。だパウロが3年近くいたことによって、エペソにはイエス様の弟子がたくさんいたんだけども、彼らがやめてください、やめてください、ここで入っていったら大変なことになります、集団ヒステリーの恐ろしさを知っていたのでしょう。さらに31節見ると、アジア州の高官でパウロの友人である人たちも彼に使いを送って劇場に入らないように頼んだってことですね。すごいね、アジア州の高官でパウロの友人っているんだね。やっぱりそういう人たちの中でもイエス様を信じてパウロの友になった人たちがいた。彼らもここでパウロが入ったら大変なことになるっていうことを心配して、パウロに使いを送って絶対入っちゃダメですよっていうふうにお願いしたわけです。もしパウロがここでこの劇場に入っていたら殺されたであろう。それをパウロは先ほどの第一コリント15章でエペソで獣と戦ったっていう表現を使っているのではないかなと思います。まあ、それほどにこの群衆は恐ろしい状態になったんです。なりますかね。今日ではどういう場面でしょう。まあ、サッカーの試合のフーリガンっていうのがね、いて、自分のチームがね、負けたりするとね、暴動を起こしたりしますよね。あの人たちなんであんなことするのかなってね、純粋にスポーツを楽しもうと思ってんじゃないのかなと思うんだけども、もう狂ったように暴れ出す人たちがいた。まあこの時のアジアの人たちもまさにそんな状態でありました。32節。 ところで集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。もうめちゃくちゃですよね。でそもそも何のためにこれ集まったんだっていうことがわからないまま、そうだそうだそうだ、何がそうだかわかんないんだけども、そんな風に訴えていたわけです。まあ普段の欲求不満の吐け口として、今回の暴動に便乗し、それぞれに好き勝手なことを叫んでいる群衆の姿が見えるような気がしますね。さあこの状態の中でちょっと心配になったのは誰かっていうと、ユダヤ人です。33節、ユダヤ人たちがアレキサンデルというものを前に押し出したので、群衆の中のある人たちが彼を促すと、彼は手を振って会衆に弁明しようとした。このユダヤ人たちっていうのは、イエス様を信じていないユダヤ人たち。彼らはパウロもユダヤ人だから、自分たちがユダヤ人だということによってパウロと一緒だと思われたくなかったんでしょうね。それで、おいアレキサンデル、なんか言ってこい、俺たちは関係ないんだって言ってこいっていうことで押し出した。そしてアレキサンデルは手を振って、まあ私の話を聞いてくださいっていうジェスチャーをした。ところが彼がユダヤ人だと分かると、皆の者が一斉に声を上げ、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けた。しかしこのアレクサンデルがユダヤ人だって分かったら、ユダヤ人は引っ込んでろとか言ってですね、またそこで大声を出し始めたわけですね。つまりここにはエペソの住民が突然民族差別主義者になった姿が描かれています。このエペソの町は大きいですから、昔からユダヤ人共同体は長く存続していたでしょうし、そしてユダヤ人がいるということによる恩恵もたくさん受けていたと思います。いい時には、お、彼らがいてよかったぐらいに思ったかもしれないけれども、しかしこういう出来事が起きると、実は根強く残っている反ユダヤ主義思想っていうものが、実はエペソの人たちの心の中にあって、それが目を出してユダヤ人に対して差別行為をするっていう、その構図が見えるような気がしますね。ユダヤ人じゃなくエペソ人のアルテミスこそ偉大なんだということを2時間もシュプレヒコールを上げ続けたわけであります。さあこの混乱どうなるんでしょうか。そこに登場するのが35節、町の書記役っていう人ですね。町の書記役は群衆を押し沈めてこう言った。エペソの皆さん、エペソの町が大女神アルテミスと天から下ったその御神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうか、と言って、この書記役はこの騒ぎを何とか鎮めようとする。そんなに叫ばなくたって誰でも知ってますよ。エペソの住民は皆アルテミスが偉大であることを知ってるんだから、叫ばなくてもよろしい。36節、これは否定できない事実ですから、皆さんは静かにして軽はずみなことをしないようにしなければなりません。軽はずみなことって何ですか。暴動ですよね。で、ローマ帝国が一番気にするのは暴動です。暴動が起きるとこういう行政官はですね、お前何してたんだってことで彼らが処罰される。だからここは冷静に行動しましょうっていうふうに訴えかけた。37節、皆さんがここに引き連れてきたこの人たち、これパウロの同労者2名いたね、あの人たちは宮を怪我したものでもなく、これアルテミス神殿を怪我したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのです。最初に私が申し上げたように、パウロの方針がここに現れていると思います。パウロは福音を伝えることには妥協しなかったけれども、わざわざその外国に来てその地の人たちの信仰をバカにするとか阻止するとかっていうことをしなかった。だから町の職役も、彼らは私たちの女神を阻止ったわけではないんですというふうに言っています。38節、 それでもしデメテリオとその仲間の職人たちが誰かに文句があるのなら、裁判の日があるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たら良いのです、と言ってます。つまりデメテリオたちが誰かに対して文句があるなら、こういう勝手な暴力的な訴え方ではなくって、きちんと議会に提出しなさい、正式な訴訟を起こすべきだと。39節、もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけません。手続き正式にやりましょうよ。40節、今日の事件については正当な理由がないのですから、訴状罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動の弁護はできません。訴状罪に問われてしまったらデメテリオたちは有罪になりますよ、それでもいいんですか、という彼らの理性に訴えたわけですね。41節、こう言ってその集まりを解散させた。この野獣と化した集まりはこのように解散された、ということで今日の箇所は終わります。一体今回起こった出来事って何だったんだろう。そしてエペソでなされた出来事について、そんなに多くの紙面使ってない。パウロ3年近くいた割には使徒の働き19章1章だけです。その割には今日の箇所って随分たくさんの紙面を使って、ルカは一体何を言わんとしているんだろうか。これが私が今回このメッセージをしながら持った問いであります。先ほども申し上げたように、パウロはこの地にやってきて他宗教を侮辱したのではありません。いや、実際パウロが来たことによってエペソどうなりました？祝福されました。これは誰もが認めるところだと思います。病人は癒され、悪霊に疲れていた人たちは解放され、間違いなく犯罪も減ったと思いますよね。エペソはパウロが来る前よりも来た後の方が絶対平和になったと思います。人々は真面目に働くようになったし、仲違いしていた家族も仲直りして良くなったと思います。いいことだらけじゃないですか。なぜパウロが来てそんなに素晴らしいことをしたのにこんな暴動が起きるんですか。もちろんそこには人間の誤解や間違いもいろいろある。しかしパウロが来て以来、エペソの町がこんな風に祝福されていることを腹の底から苦々しい思いで見ていた者がいるってことですね。誰ですか。それが悪魔です。そして悪魔は人間の中にあるさまざまな罪の性質を利用しました。それはデメテリオの背金主義であったり、群衆の普段から持っていた欲求不満であったり、または反ユダヤ主義思想であったり、そういうものを利用してこの暴動を起こし、一番したかったこと何？この混乱の中でパウロを殺そうと思った。それが悪魔の狙いであります。悪魔はパウロに生きててほしくないの。パウロが来る前まではエペソは悪魔の天下だった。そこにやってきてキリストの光をこんなにも広げて腹立つく思ってるばかりか、前回の箇所を通してパウロのこれからの計画が明らかになった。つまりこれからパウロはエルサレムに行く、それからローマに行く、そして地の果てイスパニアに行く。こいつをここで放っといたら我が闇の王国は大変なことになる。ここで何としてでも殺さなければならないというふうに考えたのは悪魔でありました。まあ、こう考えますとね、伝道ってのは霊的戦いなんだなっていうふうに思います。今回はこの背金主義といいますかね、収入が下がったことがそもそもの原因になったわけだけども、それをそこまで大切に考える人間の姿、他にも考えさせられる場面があるんですが、それはマルコの5章でイエス様がさあ向こう岸に行こうって言って行った先、ゲラサ人の地というところで悪霊に疲れた男がいて、墓場にいて朝晩叫び続け自分の体を傷つけていた、 そして鎖さえも引きちぎるようなそういう乱暴な男がいたっていうことが書かれているんですが、彼から悪霊が追い出されて2000匹の豚に乗り移って、その豚が崖を駆け下りてガイラヤ湖にプカプカと浮いて溺死したっていうことについてマルコの5章に書かれています。人々がなんだなんだどうしたんだこの騒ぎはってわーっと集まってきたら、ずっとあの話題になっていた悪霊に疲れていたこのおかしな男が正気に戻ってきちんと座ってるんです。普通だったらそれを見たらどうしたの、いやイエス様が私を解放してくださった、よかったね君のために祈ってたよっていう風になるのが普通でしょう。でもその場面に何て書いてますか。マルコ5章17節、すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願ったって書いてある。なんで離れてほしいの、豚が2000匹も死んだからね。1匹いくらだろうね、1万円として2000万円ですか。ああイエスが来たことによって2000万の損失がこの町に与えられた、お引き取りください。つまり何でもかんでもお金の計算で考えるわけだ。彼らにとって一人の人が悪霊から解放されて、つまりその人が家に帰ってその破壊された家庭が回復するなんてことはどうでもいいんですよ。そのことよりも何よりも大切なのは経済効果なんだというですね、今日もよくありそうな話、そのことがこのマルコの5章に描かれているなと思います。つまりこの世界で一番何よりも大切なのはお金なんだというふうにサタンに騙されている人たちの姿であります。私はシンガポールに住めることを本当に心から感謝しているし、この安全清潔便利な国で生きられることを本当に嬉しく思っているけれども、拝金主義には気をつけなければならないなと思っております。今回この箇所を学びながら3つのことを考えさせられましたので、それを皆さんと分かち合いたいと思います。第一に、今回のこの霊的攻撃はどのように解決したのかってことですね。パウロが素晴らしいメッセージをしたために、聞いていた皆さんがそうかって言って静かになったとは書かれていない。パウロは中に入っていくことすらできなかったんです。じゃあどうして解決した、神の主権によって解決したとしか思えない内容でありました。神は誰を使ったんですか。町の書記役を使いました。え、町の書記役ってクリスチャン？全然クリスチャンじゃありません。アルテミスのことを褒めたたえてますね。そういう人を神様は使って今回の大暴動を鎮めた。ここに私は誠の神とアルテミスの女神の対比を見るような気がいたします。このアルテミスのご意向が地に落ちるっていうことを心配したらですね、群衆が2時間も偉大なのはエペソのアルテミスだって叫び続けたんでしょ。そのように群衆に叫んでもらわないと保てないような意向、それが偶像の意向。目があっても見えず、耳があっても聞こえず、手があっても動かすこともできない、何もできない偶像。人々によって2時間も叫んでもらわなければ、なんとか守ることもできない、そういう偶像。それに対して神は、パウロに助けてもらう必要はなかったということです。神はご自分の栄光はご自分で守られた。そして今回神が用いたのは、ご自身を信じる者だけではない。神を信じていない者でさえ知らないうちに神のご計画の実現のために用いられた姿が今回描かれていますね。 だから私たちが、私が神を守ってあげなければとかね、私が神を助けてあげなければというのではなく、神が私を助けてくださるんだ、神がパウロを助けてくださったんだということを私はこの箇所から痛感いたしました。つまりこんな事態になってどうしたらいいんだろうという状況の中にあって、私たちが信頼すべきはこの方の主権です。どういう状況にあったとしてもこの方は主権を持って導いてくださる。 第2に教えられたこと、この箇所を読んでて面白かったのは3回ですね、この集会とか議会っていう言葉が出てくるんですが、新改訳聖書第3番をお持ちの方は脚注を見ますと、わざわざ米印がついててね、脚注見ますと11エクレシア、エクレシア、エクレシアって書いてある。エクレアじゃないです。エクレシアって何ですか？教会って意味でしょう。教会という意味に使うギリシャ語エクレシアが、ここでは全然教会と関係ない集まりに使われてます。32節の集会は混乱状態に陥り、この集会もエクレシア。39節、正式の議会で決めてもらわなければいけません、この議会もエクレシア。41節、こう言ってその集まりを解散させた、その集まりもエクレシア。へー、エクレシアってもともと神聖な集まりっていうよりは、もともとそういういろんな集まりに使われていた言葉だったんだな。それがイエス様を信じる者たちの集まりっていう意味で使われるようになったんだなっていうのを理解してました。ということは、教会も気をつけなければ、または一歩間違えると、今日学んだような混乱状態に陥ることがあるんだってことですね。ああ、神を信じないバカな連中だからあんな風になるんだ、私たちは大丈夫って私たちは言い切れない危うさを持っているんだっていうことです。それなのに今回のこのエクレシアね、エペソのあの集まりのエクレシアが空中分解してしまわないでおとなしく収まったのはどうしてか。そこに冷静な判断をする人がいたからです。こういう時っていうのはね、みんなもう熱にうなされたかのようになるわけですよ。誰が誰の味方で、誰が誰の敵で、そんな風な見方で見る。あなたはどっちにつくの、あなたあの子、あの人の味方ね、じゃああなたと話できないみたいな感じになってですね、自分の正義感が逆にそういうことを引き起こしてしまうことがあるわけです。今回なんでうまくいったのか、議論したことによってじゃないんです。今回パウロは何もできなかったんです。一言も語れなかったんです。いや、むしろそれが良かったのかもしれません。もしかするとあなたが語らないことがいいことなのかもしれません。もしかすると僕が喋りすぎないことがいいことなのかもしれないなっていうふうにですね、今回感じましたね。伝道者の書の3章7節にこういう言葉があるでしょ。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。パウロってのは、彼が語ることによって人が救われ、語ることによっていろんなことがなされ、もちろんそうなんだけど、だから話すのに時があるんだけど、彼にとっても黙っているのに時があるんだなっていうことが思いました。そんな時、この書記役のような役割を果たせる人が一人いるかどうかで結果は変わってくるんだな。ああ、教会にもこういう人が一人いると素晴らしいなと思いますね。彼はね、なんであんなに冷静沈着に行動したかっていうと、ローマ帝国の裁きを恐れたんですよ。これが暴動に発展したら私の首が飛ぶって、ね、なんとかしなきゃみたいな感じで行動したんでしょ。それならば、ローマ帝国じゃない、神を恐れるクリスチャンはこの役割を果たせるはずではないかと思います。この人に話すことによって問題はもっと大きくなるのか、この人に話すと問題は徐々に収まっていくのか、私たちは後者のような役割を果たすものでありたいなと思います。そのためには狭い視野じゃない、広い視野で、熱くなってではない、冷静な判断をできるものでありたいと思います。第3番目に私が考えさせられたこと、それは今回いろんな人間の思いにつけ込んでこういう暴動にまで発展したんだけども、結局それを背後で操り対立を引き起こしていたのは、先ほど申し上げた通りサタンであるということです。人間の愚かさを 自分の目的達成のためにサタンは利用している。だから私たちは時々、もしかして私はサタンに利用されているんではないかということを見極める冷静な目が必要だと思います。パウロはね、この後次の章20章1節に入るとエペソを離れます。いいですね、彼はエペソを離れられて。でもそこにはたくさんの人が残るんですよ。パウロの伝道を通してイエス様を信じた人たちが、このアルテミスのお膝元でこれからもなお信仰を守り続けていかなければならない人がたくさんいる。パウロはできればずっとここにいて彼らを励まし続けたいけども、次の仕事がある。だからどうした？手紙で励ました。その結果書いた手紙がエペソ人への手紙。エペソ人への手紙は6章からなるんだけども、その6章の後半、締めくくりは何ですか？霊的戦いですよ。あのアルテミス神殿のお膝元で今もあの霊的の戦いの最中の中で信仰を守り続けている兄弟姉妹がいるんだと思った時に、パウロはこれを書かないではいらなかった。そしてその霊的戦いに関する箇所のポイントは何かっていうと、敵を見誤るなよってことですよ。敵が誰かっていうことを間違えるなよってことです。私たちの本当の敵は議論している相手じゃないんだ。その相手の背後にいて、そういう争いを通してこの集まり全体を崩壊させようと虎視眈々と企んでいる悪霊こそが我々の戦いの相手なんだと見誤ってはいけない。この相手の人の議論に勝つことが私の目的じゃないんだと。議論に勝ったけども分裂してしまったら何の意味もない。そのような混乱を引き起こして背後で北総演でるのはサタンだからということですね。少子でエペソ6章を読んでいただきましたけども、6章12節最後の箇所です。ご一緒に読みましょう。はい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ポイントは血肉に対するものじゃない。血肉ってのは人間ってことだね。人間が今争っている相手の人間が私の敵じゃないんだと。その背後にいてこの争いをもたらしている悪霊どもに対する、これが私たちの敵なんだ。それに対して目を覚ましていかなければならないと語りかけているわけです。さあ、2000年前この暴動を通してパウロを殺してしまいたいと思ったサタンの策略は失敗しました。パウロはさらに生き延びてエルサレムに行きます。ローマに行きます。そのストーリーは続いていきますね。では2000年前それを願ったサタンは今一番願っていることは何か。まあ一番というか二番というか順位はつけられないにしても、この地において心からサタンが願っていることは何かって言ったら、シンガポール JCF を亡き者にすることでしょうね。このシンガポール JCF なんてものが43年前にできたために、我が闇の王国に福音が語られ、多くの者たちはイエス様を信じ永遠の命が与えられ、あの悪習慣から解放され、もう少しで破壊できると思ってた家庭が回復されちゃうし、サタンにとっては面白くないこといっぱいあるんです。なんとかあの43年の前に戻して、この教会が存在しなかったあのところまで戻したいと思って虎視眈々と狙っている、そのサタンの策略に私たちは心しなければなりません。しかもそのサタンの願いが実現するために私が用いられるということがあってはならないっていうことについて心しなければならない、そのように思いました。今回私が学んだポイントを3つまとめると、悪魔の策略に立ち向かうために第一、神の主権に信頼するってことですね。神は私が守ってあげないと地に落ちてしまうような方じゃない。神は主権を持って誰でも使う、ノンクリスチャンでも使う、 こういうお方だ。第2に、広い視野で冷静に判断する心を失わないようにしたい。特に熱くなった時、特に今日みたいに暑い時は冷静にならなければならない、そう思いますね。そして3番目は、本当の敵を見極めるってことです。我らの敵は一体誰なのか。パウロが3年いただけでね、エペソの町祝福されたんです。私たちの願いはそこだよね。なんとか JCF が生き延びるんじゃない。私たちがここに存在していることによって、シンガポールの日本人社会がどれだけ祝福されるか、これが私たちの願いでしょ。壊れかけていた家庭が回復し、全然働かなかった人が真面目に働くようになり、犯罪が減り、ね、イエス様の福音はそれを実現させるものです。私たちにその使命が与えられているんだっていうことをもう一度認識しつつ、今週も歩いていきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、パウロに次のビジョンが与えられ、一人残務整理に残った時にこんな恐ろしいことが起こりました。しかし今日の箇所でパウロは一言も発していません。彼が何かしたとか書かれてません。この群衆の中に入っていくことさえできませんでした。でもパウロは外でいた、もちろん祈ってたと思いますけども、その間にあれよあれよという間にこの集まりは解散させられた。それは町の書記役の冷静な言葉によるものでありました。イエス様のことなんか信じてもいない。しかし神様は彼を使ってこの大群衆をおとなしくさせました。そうです、神様、あなたはどんなことでもできる方、誰でも用いることもできる方。あなたの主権に対して私たちがさらなる信頼を持つことができるように、助けてくださるようにお願いをいたします。そして私たちが熱くなった時こそ、これが一体どこに我々を連れていくんだろうかという広い視野を持って、冷静に判断することができますように。しかも私たちの背後にあって混乱させようとしている本当の敵をしっかりと見極めて戦うことができるように、そしてこれからさらにこのシンガポール JCF を通して、シンガポールにある日本人社会が神様の祝福を豊かに受け、その存在が無視できないほどに大きくなっていく、そのようなものとして私たちの教会をお持ちくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。